Thank you, Steve. Yes, we are all pilgrims, and we are once in a while, God put us in Christ. But Christ is good for us. Yeah. So that's why, because we do have Bible and we do have Christ and believe in God. All things comes out good. Because God is faithful. Is that right? Yeah, God is faithful. Yeah. So that's why we can trust in Him and trust in Bible. Okay, so welcome. So as much as you believe in God, God, so you bless doubles. And as much as you trust and obey God, God will bless you more than that. Yeah. So this is our issues. はい、じゃあ今日の聖書箇所はエレミア20章、エレミア20章7節から9節まで、3節だけですから皆さん、読みたいと思います。エレミア20章7節7、8、9お読みいたします。主よ、あなたが私を惑わしたので、私はあなたに惑わされました。あなたは私をつかみ、私を思いのままにしました。私は一日中物笑いとなり、皆が私をあざけります。私は語ることにわめき、暴虐、暴虎だと叫ばなければなりません。私への主の言葉が一日中、そしりとなり、笑い草となるのです。私は主の言葉を述べ、伝えまい、もう主の名で語るまいと思いましたが、主の御言葉は私の心の内で骨の中に閉じ込められて、燃え盛る火のようになり、私は家にしまっておくのに疲れて耐えられません。皆さんご存知の通り、エレミア、預言者エレミアは、孤独な預言者、または涙の預言者とも言われています。実際に彼はこの世の中で私たち普通の人が求めている、その幸せっていうのを味わったことがないんです。彼は神様から預かった言葉を伝えることによって多くの苦しみに遭いました。7節を皆さん、みんなもう一度7節をみんな読んでください。じゃあ3、はい。主よ、あなたが私を惑わしたので、私はあなたに惑わされました。あなたは私をつかみ、私を思いのままにしました。私は一日中物笑いとなり、皆が私をあざけります。これはどういう意味かというと、神様、あなたが私を召して、幸運に私を使いました。だけど、その結果、私は何ですか？私は人から笑い者となりました。あざけられています。そういう意味ですよね。私はあなたがしなさいっていう正しいことをしたのに、この国の指導者たちは私たちを迫害しています。人々からものけ者にされています。私は孤独な人生を今歩んでいます。そういうことなんです。しかし彼はそういう迫害や孤独に屈しないで、神の御言葉を語り続けます。9節を見てください。じゃあご一緒に3、はい。私は主の言葉を述べ伝えまい、もう主の名で語るまいと思いましたが、 主の御言葉は私の心の内で骨の中に閉じ込められて燃え盛る火のようになり、私の内にしまっておくのに疲れて耐えられません。これはまたどういう意味でしょう。エレミアはもう二度と神から預けられた言葉を私は伝えません。伝えたら自分が苦労するのが見え見えです。だけど自分はやりたくないんだけれども、自分の内側には伝えなければいけない何かのものが燃えているんです。やりたくないんだけれども、やらなければ耐えられない何かに燃えているんです。それを別の言葉で言うと情熱ですよね。情熱、どうしてでしょう。どうしてその情熱がこんなに強く心の内底から湧いてくるんでしょうか。それはまず第一に、このユダ、この時代はユダヤですよね。ユダ、北イスラエルは滅んで、それで南ユダだけ残りました。このユダに迫ってくる悲惨な状況をエレミアはよく分かっていたんです。分かっていましたよね。このユダに迫ってくる悲惨な状況はどこに書かれているかというと、今まで、またこれからもたくさん書かれるんですけれども、その前の20章の前の中9章を見てくださると、そこには焼き物の瓶の例え話が出るんです。その1節から13節まで読むと、どういう状況であるかっていうのを詳しく知ることができます。最終的にはこの焼き物の瓶、大きな、どれぐらい大きかったか分かりませんけれども、一応ね、もうこれぐらいかどうか分からないけれども、もう硬くなっている、もう普通の生活に使っているその陶器ですよね、瓶。最後にはこれを破りなさいって、で砕かれるともう全部バラバラになります。そうなると使い物になくなら、使えることができない、二度と取り戻すことができなくなるって。イスラエルが、このユダがこのような状況になるということを神様がエレミアを通して見せてくださったんです。バビロニアっていう、このバビロニアっていう国がこれから北から攻撃してきます。そうするとどうなるかというと、都エルサレムをはじめこのユダ全地域は大変なことになります。悲惨な状況を迎えます。皆さん、戦争というのは、今も戦争は厳しいですよね。戦争は厳しいんですよ。皆さん、50年60年前の日本のことを、ね、思い出してみてください。本当に昔の方々はね、今も言いたくないことがたくさんあると思うんです。経験された方々は、その状況というのは悲惨です。それでもですね、日本の場合はアメリカに負けたから良かったんですよ。皆さん、どういう意味か分かりますよ。日本がね、例えばソ連か中国に負けたら大変ですよ。道徳がない国です。倫理がない、その共産、その唯物論的な人々から負けたら、一番苦労するのはね、女性ですよ。日本はそれでも助かったんです。助けられたんじゃないですか、その後すぐ。これが帝国主義であり、ファシズムです。ものです、全部、すべて。その時は、バビロニアもアシリアも帝国主義だったんです。人道的っていうことは全くなかったんです。その悲惨な状況、これ皆さんエレミア読みながら見えてきますよね。あなた方の妻はどうなり、 あなた方の娘はどうなり、あなた方の子供はどうなるっていう。耐えられないことなんですね。耐えられないこと。このことをよく分かっていたエレミアは、人から無視されても、あざけられても、なんとかしてその悲惨な状況から免れるように伝えたくて、自分が伝えることによって人から無視され、バカにされて惨めになるっていうことより、それはいいの。その後の彼らの状況、それを考えると、これぐらいはやりますよっていう。どうしたかというと、後に来るこの悲惨な状況がはるかにはるかに大きかったからです。それは情け深い心ですね。それでもあなたがこういう悲惨な状況に陥ることは、それはいけないから、それぐらいの苦しさ、もあざけられても、ね、バカにされても私はいいんです。その後、わからないであなた方が迎えないといけない、そこからなんとか助けてあげたい。だから悔い改めてほしいと叫ばなければいけない、そういうことだったんです。これが神様の愛ですよね。神様の愛。神様の愛をエレミアは理解したんですよ。これイエス様の苦しみなんですよね、エレミアが受けた。イエス様が、私たちが本当にこの地獄にいて苦しまなければいけない、そこから何とかして助けたいから、あの十字架の上での苦しみに耐えられたことなんです。これがファッションですよね。ペッション。ファッションじゃなくてペッション。パッション。皆さん、私たちがまだイエス様を信じていない人々に対して、この福音を伝えるっていう理由はここにあるんです。ここにあるんです。エレミアのように、この世の人々から無視され、またあざけられて迫害されても、それらのことに屈しないで、さらに燃え続けなければいけない理由というのはそこにあるんです。それが福音の根底です。この福音に私たちが本気で真剣に生きると、神様は真剣になってくださるんです。信じます？真剣じゃないから神様も真剣じゃない。真剣に生きると神様も真剣になってくださるんです。もう今までの歴史を通して、それが全部その通りになりましたよ。私はカタコンベが大好きなんですよ。もう自分がそこへって変えられましたからね。あの迫害の、ローマ帝国の迫害のもとで逃げる場がないから、お墓の下に潜って2階3階4階までね、4階まで潜っていったんです。真っ黒の中で生活をしたんだけれども、彼らは誠の光と真理を持って生きてたんです。本気で生きたんです。それのように生きた結果どうなりました？ローマ帝国が負けたのは、私はカタコンベのこの信仰者たちの真実な、ね、生き方だと思うんですよ。私は歴史学者じゃないから、もうそこまで研究して書く時間もないし、エネルギーもないんだけれども、私は信仰でそのように言いたいんです。ローマがキリストを公認して、キリスト教を受け入れるようになったのは、カタコンベのその人たちの、信仰だと、私はそのように信じたいんです。まさにその通りです。このアメリカはどうですか？ピューリタンたち、本当に御言葉によって真実に生きていこうとする人々を迫害したじゃないですか。イギリスの国教会っていうね、迫害して、 御言葉によって立ち向かって生きるっていう人たちがここに逃れてきて、御言葉によって生きようとした時、神様は祝福してくださったんです。アメリカはそれが根底なんです。それを覆そうとするから問題なんです。いろんな説があるけれども、それが根底なんです。本気で生きようとするとき、神様は祝福してくださったんです。だからアメリカをね、神様はたくさん今まで用いてくださったんじゃないですか。悪いことばっかりピックアップする人はそれでいいんです。いや、私たちはいいことをピックアップすればいいです。韓国も同じですよ。韓国クリスチャン多いでしょ。祝福された国なんです。ね、霊的に祝福が祝福なんです。韓国のクリスチャンたちも真剣にこの福音によって生きたんです。日本が支配して天皇を拝みなさい、神として拝みなさいって言った時、立ち上がってね、神様を裏切らなかったんです。神社を神棚を教会に持ってきて、これに先に拝んで礼、あなた方の神に礼拝しなさいって言った時、それに徹底的に戦った人たちがたくさんいるんです。だから神様が韓国を祝福してくださったんです。それがどういう意味か分かります？人々はですね、ノンクリスチャンの人たちは見るんですよ。立ち上がって戦える力はないでしょ、勇気はないでしょ、誰かやってくれるかっていうのを見るでしょ。それをクリスチャンたちがやったんですよ。だからキリスト教は信頼を勝ち取ったんです。だから人々はね、たくさんイエス様を信じるようになったんです。中国も同じですよ。中国今1億2000万のクリスチャンたちがいるって言うんだけれども、ただでできたことじゃない。今もキリスト教を認めないんですよね。国が認めている一つの教会、10億の人がいるのに一つの教会しか認めないね。で、それに入る人だけキリスト教だと認めるわけです。だけど本当に神様の言葉によって私たちは生きるとして立ち上がった人たちによって、このリバイバルっていうのはね、もう中国のリバイバルっていうのは最近分かってくるんですよね。ものすごいんですよ。結局ね、エルサレムまで行くのは中国のクリスチャンたちだと思うんです。私たちは行けないんです。イスラム圏、私たちは入れないんです。アメリカ人、入れないんです。彼らは迫害に慣れてるんです。彼らは食べなくても断食してもやっていける力があるんです。インドに行ってもパキスタンに行っても、あるいはイスラムの人たちに行っても、彼らは戦って勝っていける、そのスピリットがあるんです。パワーがあるんです。どうして？中国のその共産党に立ち向かって、立ち上がって本当の神様の御言葉によって生きたからなんです。中国のクリスチャンたちがキーですよ、これから。私たちはね、まだまだなんです。多くの方々は言いますけれども、日本のリバイバルの一番問題は何かというと、福音に真剣に生きなかったという言葉に。チャンスがあったんだけれども、やっぱりね、負けてしまったんです。神を頼らないで、ね、天皇に頼ったからなんです。だから日本人の中で半分以上、少なくてもね、半分以上は日本の今のそういう政策嫌いでしょ。今はまた別のあれですわけでも。だけどね、本気で戦争に出たかった人はいなかったんです。この戦争を続きたいと言った人はいなかったんです。仕方がないから、誰か言ってくれないか、誰か立ち上がってくれないかっていう待ってたんだけれども、本当にやるべきのこのクリスチャンたちがみんなそこにね、天皇主義に乗っかっちゃったから、 で、キリスト教はね、信用がないんです。キリスト、今日本で信用あるのは何か分かります？共産党ですよ。悲しいことです。今ね、戦ってる人たちいるんだけれども、彼らがね、言ってることは何かというと、クリチャンたちはね、なめてるんです。あいつらは逃げるからっていうんです。これ本当の話です。わかりません？クリチャンたちはね、あいつらは逃げるからっていうんです。この話を聞いたとき、私ちょっと悲しかったんですね。けどみんなそうじゃないんだけれども、大きな流れの中で、私たちはね、チャンスを逃したんですよね。だけど神様はどのようにまた私たちにチャンスをくださるか、それをね、本当に楽しみにしたい。福音に本気で生きるっていうのは、そりゃリバイバルにつながるっていうことなんです。大切なことなんです。その時神様は本気になってくださり、働いてくださいます。それは祝福になるんです。この焼き物の瓶が壊れたということを幻で見た。自分がそういうことをしたということで、エレミアは本気で、本当に本当に自分が伝えなければいけない、御言葉によって生きなければいけないということを実践することはできたんです。このエレミアが迫害の中でも伝えなくては耐えられなかったもう一つの理由は何かというと、神様に対する確信がありました。と同時に、そこから出てくる情熱でした。命が危ない状況の中でも、人々からのけものにされても、彼らを何とかして救い上げようとするエレミアの情熱、これはどこから来るかというと、神様に対する確信ですよ。簡単に妥協しないで、それでも本当に確信を持って生きるということ、それは神様から来る確信なんです。それは何かというと、神様は生きておられますという、死んだ神じゃない。適当に信じれば適当な神になるし、本当の神と信じれば本当の神様なんです。神様は全てのことをご存知である。全てのこと、この世の中の全てのこと、私たち一人一人の思いと心までも全てご存知である。私の過去の傷もあるし、間違いを犯したことも分かるし、すべてのことを神様は知っておられる。このあとは天国があるし地獄があるということ、そして神様のイエス様が再び来られると聖なる裁きがあって、天国で永遠に住むか、この地獄で永遠に住むか、そういうことを本気で信じてたんです。確信です。自分の人生が今は幸せになること、良いものを食べて温かいものを着て、そういう生活をするのを好むけれども、しかし神様は御言葉によって生きること、自己中心的な生き方じゃなくて神を中心として生きるように、だから人生は私の、私ではなくて神様にあるんだということで、これらのことをエレミアははっきり分かったでしょ。だから旧例の思いがあれほど与えられたと、そういうことなんです。これ大切ですよね。これに対する確信があるかないか。で、これなければ牧師はやっていけないですよね。これから家の教会やりますけれども、牧師たちも来れなければやっていけませんよ。本当のクリチャンとして、この世の光として、世の塩として生きようとすることであれば、これなしには皆さんやっていけませんよ。私にも 当に小さな小さなこの旧礼の思いが与えられましたけれども、それでもそれがあったからこそ私たちも9年過ぎたんですよね。今まで続くことができたんです。それなければね、もうとっくにやめちゃう、できないんです。そういう中でも一人でも救い上げないといけないから、その救礼の思い、それは大切です。19節見ますと、エレミアは本当に彼は傷ついたんですよね。また複雑な心境です。主の言葉を伝えません、主の名で語りませんと思いましたがと書いてあるんですね。それに思ったんですね。口こぼしです。だから皆さん、たまにね、牧師も口こぼしするときはエレミアの心をね、思い出してくださいよ、ね、でもしないといけないことだから、牧師も口こぼしするしね、これから皆さんもね、口こぼししてください。私は分かるから、受け入れてあげるから。辛いときはね、口こぼしするんです。だけどそのように思っているんだけれども、自分も知らない何かのものが内側から燃えてくるんです。この使命を果たさないといけない何かのものが出てきて消し去ることができない。だから私たちは本当にみんな神様から油注がれますよね。最後までこの任務から離れないように、辛くても その聖なる重荷を背負っていくとき、神様は共にいてくださいます。エレミアの思いはやめることでした。しかし彼にとって一番幸せなことは、神から与えられた使命を全うすることだったんです。そして内側から出てくるその情熱に彼は従って、彼はね、一番いいことをしたんです。私たちも同じなんです。皆さん、これから魂を追いかけていくと、魂を追いかけるっていうのは、これがキーポイントです。そうすると神様の心が分かるんです。エレミアの心も分かるんです。エレミアのように身も心も疲れてくる時もあるんです。もう嫌です、もうやめたいんです、そういう時も出てくるんです。エレミアがそうしましたから、エリアもそうしたんですよね。今日の子どものメッセージ、あのところはハイライトなんですよ。あんなにパワフルなエリアがね、逃げてね、木の下で神様殺してくださいって言うわけになって、そういう時があるんです。だけど神様は再び立たしてくださり、またね、情熱を燃やしてくださるんです。主の言葉は私の心の内で骨の中に閉じ込められて、燃え盛る火のようになり、私は内にしまっておくのに疲れて耐えられません。御言葉が働きます。生きて働きます。生きておられる神様の働きがあるんです。かえてこの聖なる使命に従わないとき、そのときもっと疲れてくるんです。聖なるこの使命を拒絶するとき、皆さん、そのときはね、悲しくなります。 悲しくなります。あるこの家の教会をやっているヒューストン教会は、牧者たちが苦労するんじゃないですか。ね。一生懸命準備してね。もう美味しいものもいっぱい準備して待ってたのに来なかったとかね。もうとにかくね、疲れることでばっかり出てくるわけよ。でも口こぼしいっぱいするわけよ。その時ね、聞くんですって、じゃあ牧者辞めますって言ったら、辞めませんって。本当に辞める人は一人も出てこないらしいんです。どうしてかというと、必ずそれを通れば神様が今まで経験した苦しみを超える喜び、神を体験する素晴らしさがあるからなんです。その味はわかるからなんです。私も辛い時はいろいろありますよね、当然。だけどそのことを超える喜びっていうのが何かわかるんですよ。その喜び、その一つで今まで1年間あるいは2、3年間の苦労が全部消え去るの。その喜びがね、大きいんです。生きて働かれる神を体験することが、今までの厳しいこと、人生の辛いことをはるかに超えるんです。ぜひそれを体験してほしいんです。皆さん、御言葉によって生きることは大変ですけれども、福音、本気で福音によって生きることは大変ですけれども、しかしその時本当の喜びを味わうことはできるし、本当に生きて働いてくださる神様を体験することができます。本当に大変でも喜んでその使命を、その神様がくださる辛いことを超える喜びを求めて信仰生活をしていただきたいんです。本当に生きて働かれる神を体験してください。お祈りします。神様、感謝します。エレミアを通してあなたは生きておられる誠の神であるし、また御言葉を持って私たちを励ましてくださるし、また失われた魂に対する情熱を燃やしてくださることを感謝します。どうかエレミアが悲惨な状況を迎えなければいけないユダの民に対しての急霊の思いを持ったように、私たちも今失われている多くの魂に対する救霊の思いを持って、クリチャンとして生きていくことができるようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。